常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第15号。質問1。未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金を支給するとのことだが、その経緯は。答え。税制上の家父控除については、死別や離婚により、一人親になった方が対象となる一方、未婚により一人親となった方は対象とならない。現在、家父控除のあり方について国で議論しており、その結果が示されるまでの臨時的な措置として、この給付金を支給することとした。質問2。特別乗車証の交付を受けた70歳以上の高齢者及び特別乗車証の交付を受けた障害者の介助者について、本年8月1日から市民バスの乗車運賃を無料化するとのことだが、特別乗車証の発行方法は、答え、市内在住の70歳以上の高齢者については、高齢者福祉課の窓口及び各出張所で高齢者特別乗車証を市内在住の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している方は障害者福祉課窓口及び各出張所で障害者特別乗車証を申請後発行している。なお、すでに特別乗車証を所持している方はそのまま使用できるので手続き不要である。質問3。子ども子育て支援新制度電子システム構築委託料について、新しくシステムを構築するものか、あるいは既存システムの改修をするものか、内容は、答え、現在使用している子ども・子育て支援システムの保育システムの改修等を行い、今まで対象でなかった認可外保育施設等の保育料無償化対象施設についても、処置対応を可能とするものである。なお、改修内容については、国及び県から詳細が通知され次第、速やかに対応する。質問4。盛戸橋架け替え整備事業の完成までのスケジュールは。答え、現在施工中の上部工新設工事は本年9月末の完成期限で進めている。その後取り付け道路工事を予定しており、完了となれば現在整備中の盛戸橋と合わせて供用開始を予定している。なお、工事完了時期は2年度中を予定している。質問5。現在整備中の盛戸橋については、東京電力、NTT 東日本及び坂戸鶴ヶ島水道企業団の上水道管が橋の桁下に専用物件として転嫁される予定とのことである。この工事はそれぞれの事業者の管理形態が異なるため、一体で行うことが難しいとのことだが、それぞれの事業者からの負担金はあるのか。答え、転嫁する専用物件の荷重量に応じて負担金を課す予定である。総務文教常任委員会。付託議案第6、7、8、14号。質問1。防災行政無線放送設備等整備工事により、システム機器が整備されるが、そのうちの河川監視システムの概要は。答え、 河川関連情報収集の強化及び公表を目的とし、市内を流れる河川において国及び県で設置している水位計や監視カメラに加え、市独自で駒川、飯盛川、葛川、大谷川の4河川についても水位計や監視カメラを設置する。なお、それらの情報を防災情報システムに取り込むことで、国及び県河川の水位計や気象庁による気象情報等を自動的に収集し、取り込むとともに、注意報、警報、河川水位及び雨量情報を収集し、一元管理の上、避難情報の発令判断に活用していく。質問2。防災行政無線放送設備等整備工事について、デジタル系に移行するにあたり、情報の提供は基本的にはスマートフォン系の防災アプリを中心に運用するかと思うが、高齢者等スマートフォンを所持していない方や、個別受信機を有償で希望する市民へ、同方系防災行政無線の個別受信機を提供する考えは？答え。防災アプリの普及に力を入れていきたいと考えているので、現時点では個別受信機を希望する方への有償提供は予定していない。他自治体では、有償で個別受信機を提供している事例もあるため、今後調査研究していく。質問3。防災行政無線放送設備等について。屋外拡声顧客装置を地上から 1.5 メートルの位置に設置するとのことだが、水害時の冠水等により使用できなくなるなどの影響はあるか。答え。水害時の冠水が想定される洪水浸水想定区域内については、無線機本体をかさ上げすることで正常な放送ができるよう対応を考えている。質問4。放送塔の建て替えはどのような手順で行うのか。答え。建て替えについては、本年12月以降、一局ずつ行う。既存の放送塔を撤去した後、原則として新たな放送塔を隣接の場所に建てていく。なお、市内全域の各局について順次建て替えを行うことになるので、完了については再来年の2月までかかる見込みである。質問5。災害時には地域住民の他にも通りかかった人や災害から逃れてくる人もいる。放送塔の建て替えを行う際には自分が現在どの地域にいるのかわかるように放送塔に地名や番号といった表記をしてはどうか。答え。地元住民への周知や設備管理上の観点からすべての放送塔において、無線機が収納されるボックスに管理番号及び地区名の表記を行いたい。質問6。防災行政無線放送設備等整備工事について、工事費の財源は？答え。交付税措置の対象となる緊急防災減災事業債を活用する予定であり、国から 70% の交付税措置がある。市民福祉常任委員会。付託議案第9、10号。質問1。災害援護資金の貸付制度について。保証人はどのような方がなれるのか、制約等はあるのか。答え。 保証人の資格要件については、規定等は特に定めていないが、一般的に資力、財力等がある方が保証人になれるものと考えている。質問2。保証人の資格要件に年齢についての規定はあるか？答え。年齢要件等について規定等はされていない。質問3。低所得者の介護保険料が引き下げになるということだが、その背景は？答え。高齢化が進む中、全国的に介護保険料が高まる保険者も多く、全国平均で見ると、第4期介護保険事業計画における介護保険料の全国平均額は5514円であるのに対し、第7期計画では5869円となっている。こうした介護保険料の高まりを受け、平成27年4月より介護保険料の第1段階においては、市町村民税非課税世帯のうち、特に所得の低い方を対象に、すでに軽減が実施されているが、本年10月からの消費税引上げを受け、軽減の範囲が第1段階から第3段階まで拡大された。環境都市常任委員会。付託議案。第11、12、13号。質問1。坂戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正に伴い、事業系のごみ処理手数料が10キロにつき230円から240円に引き上げられるが、その積算根拠は？答え。一般廃棄物の処分に関する手数料については、消費税を含む額とし、10円単位で積算しているが、事業系のごみ処理手数料に関しては、税抜きの手数料の額に 1.1 を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額が240円となることから、10円の引き上げを行う。請願。6月定例会において提出された請願は1件です。総務文教常任委員会に付託し、審査した結果、不採択とすべきものと決定し、その後の本会議でも同様の結果となりました。犠牲第1号。沖縄県民の民意を踏まえ、辺野古新基地建設工事を中断し、真摯な話し合いを行うことを求める意見書提出の件。坂戸市役市長 25-2 代表者宇沢淳ほか245名。審議結果不採択。坂戸市選挙管理委員及び同補充員を選挙。選挙管理委員長から議長に対し、7月7日で任期が満了となるため、選挙依頼があり、選挙を指名推薦の方法により行った結果、次の各氏が当選しました。選挙管理委員、長谷部博さん、石川国松さん、高橋秀夫さん、高篠一さん、選挙管理委員補充員、安野二郎さん、大橋敦さん、岩崎幸恵さん、山田俊秀さん。